ナビゲーターのちょとです。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
メガソーラーでブームが来た時に、辻先生はなぜメガソーラーの方がしなかったんですか？
はい、理由は2つあります、はい、メガソーラーに入らなかった理由は2つ、
はい、
太陽光発電、僕はずっと住宅用の太陽光発電やってました、
はい、
個人のお家に太陽光発電を売りに行くと、
はい、
でメガソーラーっていうと産業用っていうかすごい大きな事業になっていくのね、はい、で、なんでかっていうと理由がさっき言った2つあって、1つ目が、はい、成長カーブ、
はい、
ライフサイクルを見た時にこのメガソーラーのバブルっていうのはすぐに弾けるなと思ったのよ、
はい、
それまで2012年の確か5月だったと思うんだけど、その時にメガソーラーがスタートしたのよ。でそれまでの要はその産業用の太陽光発電でどうだったかっていうと、もう売れてるか売れてないかわからないぐらい、全く売れてないっていう状態だったのよ、
はい、
もうその産業用の太陽光は損するみたいな感じだった。それが震災が起きて、そのソフトバンクの孫社長とかが、はい、やった方がいいっていうふうに後押しもあって、はい、週刊ダイヤモンドとかでもいっぱい取り沙汰されて、はい、で2012年にスタートして、10キロ以上の太陽光を設置している全世帯、
はい、
会社も個人の家も含めて全部42円で電気を買い取りますよと、
はい、
確か42円だったと思う、40円だったか42円だったか。でその42円をしかも20年間買い取りますよっていう、環境に貢献するっていう名目なんだけど、でもその裏側ではもう儲かりますよみたいな感じだったわけよ、はい、環境以前の問題、もうそれが吹っ飛ぶぐらい、もうこんなんやったら儲かるやんけみたいな感じになってたわけよ。しかも20年間、
はい、
国が買い取ることをもう義務付けしてくれてると、はい、年間利回りは 10% 以上は絶対あるみたいな、 20% あるんちゃうかみたいな感じで言われてたわけよ。みんなやるよね、みんなやり始めた、うわーって、でドーンって上がってった。でそれを見てこの、成長カーブ、導入期、成長期、成熟期、衰退期、導入期ほぼゼロの状態から成長期がドーンって、普通こういうなだらかな山カーブを描くはずなのに、ところがその始まった瞬間にこんなのになった、
はい、
ドンドーン直角みたいな、はい、ドンドーンで、これを見た時にあ、こういう伸び方をする場合っていうのはあっという間に終わってしまうと、
はい、
あれと一緒です。白いたい焼きだとか、
はい、
タピオカももう終わっちゃってるよね、
はい、
きっと、
はい、
うん、そういう感じでブームみたいな感じだから、ドーンって上がってったやつは、はい、ドーンとすぐ廃れてしまう。あ、このメガソーラー系はあっという間に廃れてしまうなと、
はい、
僕は多分2年も持たないんじゃないかと思ってたのよ、
はい、
そしたら実際2012年にスタートして、で2015年問題って言われて、その太陽光の産業用っていうのはその税金の控除とかもいろいろすごい優遇されてたの、
はい、
いっぱい優遇されてたんだけど、その優遇がなくなるから、で売電価格もすごい著しく低くなるって言われてて、その太陽光産業用をするメリットがなくなるんじゃないかとも言われてたの。でそのちょうどそれぐらいの前ぐらいになってきたら、そのいろいろ問題が出てきたりね、あの山の景観崩れたとか、その光の反射で、あのその損害賠償を訴えられてるとか、いろんな問題が起きてきて、これはもう持たないなという感じになってたわけで、一つは成長カーブが、あの成長カーブを見た時にこのメガソーラー系の上がり方はすぐに廃れるパターン、
はい、
流行りものと一緒だなっていうふうに判断したから、一つ目の理由として、メガソーラーやらなかった一つ目の理由は、これは成長カーブを見て、あ、これはもうダメだと、
はい、
すぐ終わってしまうから、はい、で二つ目は、うちみたいな小さい会社、
はい、
うち一人でやってたからさ、
はい、
の場合、そのメガソーラー系ってなるとその規模がでかいんだよね、
はい、
住宅用の太陽光って200万から300万とか、まあ高くても500万で終わるわけよ、
はい、
それ以上かかることって、まあ、ぼったくり会社じゃない限りはあんまないわけ、
はい、
なのにメガソーラー系になるとやっぱ何千万っていう単位になってくるでしょ、
はい、
そしたら何千万っていう単位、しかも相手は法人なわけよ、法人の何千万っていうする商品を、
はい、
即決で買いますかっていう話だろ、
はい、
買わないよね、絶対買わないで、 しかも相見積もりになるのは絶対よ、
はい、
価格の叩き合いになるのは分かってた。だからメガソーラー系は価格の叩き合いになるから、
はい、
その資金の大きい会社じゃないと勝てないと、
はい、
とにかく安く安くだってもう投資目的やったからね、投機目的っていうか、はい、そんな感じやったから、じゃあパネルなんていうのは安ければ安い方がいいっていうふうになってくるし、はい、で一人では戦えないフィールドになってるわけよ、
はい、
でうちと取引させてもらってる工事屋さんなんかも、はい、その工事屋さん一人では手に負えないわけよ、
はい、
規模が大きすぎて、
はい、
うん、でしかもキャッシュフローもめちゃくちゃ遅いわけよ、
はい、
うん、その何千万もする仕事のキャッシュが、
はい、
いつ現金化されるんですかっていう話を、
はい、
住宅用の太陽光発電は、早ければ1日で終わらない工事、
はい、
まあ、うちの場合は1日で終わらないんだけど、
はい、
で2日とか3日とかで、例えば雨とか雪が降って延期とかになっても1週間2週間で工事が終わって、
はい、
でそこから、まあ、中5日ぐらいにはそのローンを使ってる場合だったら審判会社からお金が振り込まれてきて、はい、キャッシュ化するっていう話を、はい、1ヶ月以内には必ずキャッシュ化できるわけ。ところが、
はい、
メガソーラー系は、あ、聞いてた話によるとね、キャッシュ化できるのは半年後らしいよ、
はい、
そらもうたまったもんじゃないよそんな、
はい、
例えば2000万の工事がさ4本割ってごらんよ、
はい、
8000万やで、それ半年後やで入ってくんの、はい、もうほらきついわそんなの。キャッシュアウトするのはもう目に見えてたのよ、
はい、
だからまあ僕は絶対入らないと。あれは僕が戦えるフィールドじゃないってこと、
はい、
僕はね、ちなみに僕個人的に言うと剣豪やと思ってんね、
はい、
うん、剣の達人やと、
はい、
こう1対1やったら絶対勝てるぞみたいな感じなんだけど、はい、メガソーラーのフィールドはなんていうの、向こうは機関銃持ってるしみたいな、
はい、
戦車もあるしみたいな、
はい、
爆撃機を持ってくるみたいな、
はい、
その中で僕は馬乗ってえいやーとかやってるようなもんや、はい、絶対勝てないからそんなのは。だからもう絶対勝てないフィールドにはいかない、
はい、
うん、だから小さい資本の会社がそんな大きなところに入ってっても絶対勝てるわけがないから、
はい、
僕はもう絶対行かないって決めた。だから僕がメガソーラーをやらなかった理由っていうのは、一つ目がその成長カーブを見た時に、あ、これはすぐ終わってしまうなと、
はい、
もう流行り物と一緒だから、あ、すぐ終わっちゃうね、白いたい焼きだとかタピオカと同じで、
はい、
パンパンと終わってしまうから、はい、あ、ダメだなと思った。で二つ目がこれは僕は勝てるフィールドじゃない、勝てる戦場じゃないから、行ってもただもう打ち負かされるだけだから、そんなところにのこのこ行っても時間と労力とお金をただ無駄にするだけだから、
はい、
そういうところに行かなかったっていう、この2つ、これがメガソーラーに僕が入らなかった、理由ですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。